子の明日は明日の風が吹く。
心の鍵開くそのスマイル、最高に輝く君のスマイル。
世界中の皆様おはようございます。パーソナリティのハッピーなおここと遠山なおこです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。この収録は12月の上旬にですね行っております。ちょっとずつね寒くなってきてね、あと冬らしい気候が来たんじゃないでしょうか。この放送がちょうど始まるのは1月の1日と8日でございます。もうね元旦ですよ、元旦ね。ありがたいことに日曜日の放送が元旦に流れますね。今日聞いてくださって本当にありがとうございます。今年も1年どうぞよろしくお願いいたします。前回は前回は日本で一番変態が大好物だというね、とてもなんか面白いねプロフィールを言っていただきました。まあ、ニッチな世界で尖ってるようなオンリーワンの人たちをね、めでる言葉として変態って呼んでらっしゃるということをね聞きました。会いたい人に会いに行くをコンセプトに活動をされています田口真理子さんね、ご出演いただきました。桂木由紀さんをね思い出させるハスキーボイスがねとっても印象的でしたね。もうお話も面白くてね笑いが止まりませんでした。私ねもうね本当に素晴らしいお話をどうもありがとうございました。この番組は人の言葉や心の世界をテーマに、心の持ち方や物の考え方、捉え方によって人は元気になることもハッピーになることも前向きに生きることもできるということを発信していく番組です。世界中の人々が前向きなコミュニケーションや物の捉え方、考え方をしていくことで、一人でも多くの人が目標や夢、はじめの第一歩を応援します。また時には私自身が日常生活の中でふと感じたことを、思ったことをありのままに紹介していく番組です。本日の放送は第38回。本日もね元旦にはとってもふさわしいゲストさんお呼びしております。栃木県足利市からねはるばるお越しくださいました。全米第1位の海外出版塾塾長で、日本初の自己絶賛コーチ、自己絶賛観光地ですね。何でしょう、なんかとっても気になる方ですね。はい、私初めましてなんですけどもね、トニー六本こと六本木達也さんがね本日のゲストです。今回も聞いてみたいことが満載ですね。どうぞお楽しみに。ハッピーなおこの明日は明日の風が吹くは、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
だけど笑って笑って笑って、
ご縁応援貢献、夢の種。
はい、本日は元旦ですね。元旦と1月8日でございます。明けましておめでとうございます。今年も1年よろしくお願いいたします。紹介しました通り、本日は、元旦にふさわしいゲストをお迎えしております。全米第1位の海外出版塾塾長で、日本初の自己絶賛観光地、トニー六本木と六本木達也さんをねお呼びしております。六本木達也さん、私初めましてですね。初めまして、ようこそ夢の種放送局へお越しくださいました。
はい、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい、元日からこのような機会いただきましてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、またいい一年になると思いますんでね、元気よく聞きましょう。よろしくお願いいたします。
どうぞこちらこそよろしくお願いいたします。六本木さんね、他の夢の種にも結構出演してくださるっていうことでね。
はい、もう月2ヶ月に1回ぐらいはね、誰かの番組出てますね。
あ、素晴らしいですね。はい、もう夢の種の仲間の番組もね、私ぜひ聞きたいなと思っていたところに、六本木達也さんが出ているということであれば、ぜひに私も聞かせていただこうかなと思います。はい、
非常にね、皆さん前向きでね、いわゆるいい波動が伝わってくると思います。
ありがとうございます。誰とね付き合って、誰からこういい気をもらうかっていうのも大事なことですからね。はい、もうねラジオでね六本木さんの気を、いい気をいただこうかなと私も思っております。は
い
はい、どうもありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではですね、それでは詳細も含めましてね、初めましてって方とファンの方両方聞いてくださってると思うので、プロフィールの紹介をねしていただきたいと思うのですが、よろしいでしょうか。
はい、 自己紹介でいいですか。
はい、自己紹介お願いいたします。
はい、はい、じゃあ改めまして、坊さんが2人でお正が2とかでねいう話をこう林田三平ですけども、はい、まあどうでもいいんですけど、まずあの2つ仕事というかね、あの柱がありまして、1つは海外出版、はい、もう1つが自己絶賛館と、この2つをメインでやってます。で、海外出版の方は要するにあなたの本、写真集、エッセイ、作品集、何でもいいですけども、海外出版しませんか、そしてどうせやるなら全米第一にしませんか、そのやり方を教えているのが海外出版塾ですね。で、僕自身は六本木達也なんですけど、海外ではトニー六本という名前を使いまして、これでもちろん全米第一とかね、ドイツとかイタリアとかフランスとかで1位になってます。で、もう一つが自己絶賛感コーチで、これは簡単に言いますと、あなたの幸福率を今今日この瞬間から死ぬまで一生の間 100% にしませんかと。これを自己絶賛ですから、自己肯定感と違って、絶賛って言ったら100なんですよね、
うんうん、
ほとんど絶賛とかないんで、
そうです
ね、絶賛は必ず100なんですよ。でも肯定となると 10% の人もいれば 50% の人もいるじゃないですか、うんうん、どっちかというとそんな高くない人が、私だって生きてていいんだみたいな感じで自己肯定感って言うじゃないですか、
うんうん、
それだとつまんないなと思って、
うんうんうん、
やっぱ絶賛した方が良くないですか、なんで絶賛じゃダメなんですかっていうのが自己絶賛感のメインのテーマですね。
はい、
この2つです。
はい、ありがとうございます、はい、もうね、この2つの、あのプロフィールを私聞いた時ですね、おお、どっちもすっげーと思ったわけですよ特にね、あの出版のことはね、あの、まあ、出版もすごく私自身興味あるんですけども、
うん、
あの今のこの時代、自己肯定感っていう言葉をすごくね、うん、あのよく巷では聞かれるような時代になりました。なので、その自己肯定感に関するあの本ですとか、うん、あのそういうセミナーですとか、はい、そういうものがすごくたくさん世の中にはある、うん、ありますよね。だからそれを受ける人もかなりいるかと思うんです。でも一向にそれを読んだりセミナーに出てもよくならないって人も反対にいるという、
その時だけですよね。
そうですよね、うん、あのそこであのずっとそのまま調子が良くてっていう方がほとんどいないんじゃないかなって私には思ってるんですけどね、うん、それを思ってた時にですね、あの自己絶賛感という言葉がこう飛び込んできて、うん、まさかこうゲストとして出てくださるってことになりましてね、うん、私こそ知りたいよと思ってたわけですよ、うん、なので今日はこの話をね、あの大いに語っていただこうかなと思ってましてね、はい、
ね、
はい、よろしくお願いします、
はい、
逆にね、その自己絶賛感という言葉をね、あのそういうふうに捉えるっていうことを知らない方がまずほとんどだと思うんですね、うん、
はい、
でもやっぱり私たちってね、自分は自分として生まれてるわけじゃないですか、他人として生まれてきてるわけじゃないですし、うん、だから確かに言われてみれば自分のことを 100% 幸せだって思えないとおかしいですよね、
うん、
本当はね。
そうなんです、
うんうん、
でそこでね、でそこまで言う人もいるわけさ、あなたは生まれてきただけで命がね、価値があるんだから、あの自分は素晴らしい存在だって認めていいんだよって一応言うは言うじゃないですか。でそれ聞いて、うんうん、ああそうだなって思うじゃないですか。でもそれってすごく無理してますよね。なんか私はこのままでいいんだと思わなきゃいけないんだみたいな、
うんうんうん、
それ自分への洗脳だったりとか、もっと言えば昔の日本のね、あの兵隊さんが、日本の兵隊には弾が当たらないんだみたいな、神風が吹くから大丈夫なんだみたいな、そういう精神論、根性論じゃないですか、
うんうん、
それは疲れますよね、
うん、
かつまり反動が来るんですよね、それってダメじゃんっていうふうに思っちゃうわけ、逆に。確かにあなたには価値があるわけ、私にも価値があるわけ、全員に価値があるわけ、じゃあそれは根拠あるんですかって言われたら、それがないんですよね、
うんうん、
なんかやっぱりそれは気合だ、根性だ、思い込みの強さだ、よく言うじゃないですか、思いの強さが実現するとか、
うん、
しないでしょ、
うん、
実際にはそれは思い込みの強さが足んないんだよって言われるけど、それって気合だよね、根性だよね、
うんうん、
それがいい時代もありましたよ、
うんうんうん、
あの高度経済成長、戦争に負けてね、
はい、
もう食っていかなきゃいけないって時はそれでもよかったんだけど、今そういう時代じゃないじゃないですか。だから日本人ってこんなに世界から見ても恵まれてて、平和で豊かで清潔で便利で快適なのに、なんでみんなそんなに不幸なんだろうっていうのが不思議ですよね。
確かに思いますね。 私はですね、自分で言うのもおかしいんですけど、あの結構恵まれたの、うん、一人っ子っていうのもあったんですけど、うんうん、両親がですねかなり私にはお金をかけたと。
そうでしょう。
そうなんです。だからちょうど今娘が7歳とか8歳で娘がいるんですけどね、うん、あの海外旅行にそのぐらいからこう連れてってもらってですね、うん、当時のアジアなんてもう貧しいんですよ、まあね、本当に、ね、逆に日本の方が誰でも旅行に行けるような時代じゃなかったので、うん、逆に私たちが行ってると珍しいっていう時代だったんですけど、うん、その時にやっぱり目にした光景は日本なんかとは全然かけ離れた生活をしている方ばかりでしたね、
うん、アジアとかアフリカとか中東とかまだ奴隷もいるし、
うん、
まあね、殺されちゃっても別に 何もね、文句も一つも言えないって人が実際にいっぱいいるわけですよ。だからオードリー・ヘップバーンなんかもそういう活動したりしたわけですよね。で全然改善もされてないわけで、日本ね、若者がうち貧乏なんだよねとか、僕って 親がやっぱりあの失敗したよ、ね、親ガチャとか言って、うちの親全然ダメなんだよねって言うけど、エアコンあるでしょって思うわけ。靴履いてますよね、靴履いてませんって人いっぱいいるからね。日本でも戦後とか戦時中は自分の靴がもう変なあの銭湯の下駄箱に入れたら帰る時にはもう盗まれてるなんてのが普通だったわけですよ、
はい、
そっからわずか数十年でこれだけ豊かな国になって、なんそれで文句言ってたら多分一生この後文句の言い通しだなと思うんですよね。
いや本当そう思います、
ね、ちょっと暑いのちょっと寒いのでそれで文句言い通し、なんかみんなすごく文句言い通したと思うんだけど、でそれって贅沢な悩みってやつなんですよね。贅沢な悩みが言える時点でその人は幸せなんだけど、それに本人が気づいてないっていうか認めてないっていうか、それはなんでかっていうと人と比べるからなんですよね。
そうですよね、うん、
それが一番の不幸の原因だと思いますよ。自分以外の人と比べる。
うん、
あそこんちはお金持ちでいいな、でも向こうから見るとあそこんちは子供がいていい、ね、楽しそうでいいな、うちは子供がいないしみたいなね、言い出したらキリがないわけ、
うんうんうん、
で自分は誰からから見れば幸せですごく恵まれてる存在なんですよね。それを認めてないのは自分だけなんですよ、
うんうん、
こんなに不公平っていうかなんていうか理不尽な話はないですよね。
うん、本当ですね、うん、まあ、自己肯定感とかいうのもやっぱりそれが元で出てきた言葉っていうかね、うん、世の中的にその比較する社会と言いますかね、比較するんです
よね。自己肯定感の先生はじゃあ随分幸せなんだろうなと思うと、
うんうん、
そうでもないわけですよ。その先生自身がお客さん今日来るのかなとかこんな仕事でやっていけるのかなとか多分不安の塊だと思うんですよね。
うん、
私もう完璧に幸せなんですなんて人いないじゃないですか、
うん、
自己肯定感の先生で、
はい、
でも僕は自己絶賛感の先生なんで自分を絶賛しないからできないじゃないですか、そういう仕事は。だから六本木さんどうなんですかって言われたら、はい、もちろん今日も 100% 幸せですよって言いますよ。
うん、
そうじゃないから先生じゃないですよね。
そうですね、そう言われてみたらそうです、ね、
ダイエットだってなんだって、はい、太ってる人がダイエットの先生やったって説得力ない。
うん、
中学しか出てない人が東大の家庭教師やったって説得力ない、どんなに頭が良くてもね。
うん、
と同じように自己肯定感、まあ、要するに幸せになりましょうって言ってるコーチがあなたどうなんですかって言われた時に、私はちょっと まだまだなんですよね、じゃあダメじゃんって思うんですよね。
うん、
生徒からやり直しなんだと。でも絶賛はできるじゃないですか、自分で自分のことを 100% 絶賛っていうのは、
うんうん、
それは何でかっていうと今生きていて手足が満足に動いて口も目も耳も働いてて、でご飯、今日のご飯が食べられる、
うん、
今日家に帰って入るお風呂があって布団があって子供がいる、これ幸せっていうんじゃないんですかねってことなんですよね。
うん、
ところがその幸せなはずの証拠一つ一つがその人にとっては不幸の種なんですよね。家に帰ると子供がいてうるさい、風呂は狭い、ベッドは寝心地悪い、ね、あのご飯は美味しくない、食えないより全然いいじゃんって思うわけ。それって僕が言ってるのは贅沢言うなよ、今の暮らしで十分だ だよね、だから我慢しろって言ってるわけじゃないんですよ、
うんうん、
それない人もいるんだよっていう事実ですよね、
うん、
というのが自己絶賛感の考え方です。どうですか。
いや素晴らしいと思いますね、うん、なんかこう私たちは本当にしょうもないことに焦点をこうやっててっていうのも、うん、やっぱり その人との比較によってできたものなのかなって私は思うんですよね、うん、やっぱりね。娘の小学校の話とか聞くと結構ありますね、うん、誰々ちゃんはあれ持ってるな、お金持ちだからだとか勝手になんかそうなっちゃってて、
でそれはもうねキリがないんですよ。
キリがないです。
どこまで行ってもキリがない。多分ビル・ゲイツとかね、あの辺の世界一のイーロン・マスクとか、あそこまで行ってももっとお金があればいいのになって思ってますよ。何十兆円やってもキリがないんですよね。それは僕は呪いだと思います。
ね、そうですね、
夢とかじゃなくて呪い。
うん、
夢は夢でいいんだけど、うん、夢と執着を見分けないとダメですよね。
うん、
大体でほとんどの人は執着を負ってると思いますよ。
うんうん
ね、別にそんなハワイなんか行かなくてもいいじゃん、うん、車だって走ればいいじゃんって思うんだけど、あれじゃなきゃやだ、あそこじゃなきゃやだって言うじゃないですか。それは執着ってもんですよ。
う
ん、だからみんな結構夢を追っかけてる人って苦しそうですよね。
うん、夢とか目標とかって本当はそういう風に叶えるものではないですよね。
ないと思います。だから僕は夢ってどうですかって聞かれて、ね、あ、全部叶ってますっていう風に言ってます。
うん、
だから特に今は夢別にないんですけど、うん、全部叶ってますからって。
うん、
それは今日起きられて地球があって日本が平和で戦争がない、
うん、
これ以上の幸せってないですよ。
うん、
ポーランドとか、あ、ちょうのウクライナとか見てみれば、
うんうんうん
ね、朝起きたら爆弾が起こってきたってことないんだから、
うん、寝てられないですよね。
そうそうそう、
本当にね、
一瞬後には自分が生きてるかどうか分かんないでしょ。
うん、
それなのに日本では自分から死んじゃったりするわけですよ。
うん、本当ですね、うん、私も
わざわざ最後どうせ死ぬのに最後は
本当ですね。
何もわざわざ自分から死んでもいいんじゃないのって思いますよね。
うん、ちょうどね、あの芸能人の方とかね、あのさやかさんとかね、はい、私年が同じなんですね、はいはい、もうあんなにお二人ねすごい有名な方から、ね、
他の人から見れば恵まれてて、ね、
本当ですよ、
成功してお金もあるしって思ってるんだけど、本人はもう心の中は真っ黒なんでしょうね。
いやもうね、歌もすごい上手だし、うん、ね、ミュージカルなんか立てばもうすごい花があるじゃないですか、はい、もうね泣きましたね。うん、
だけどやっぱり親とね、親と比べられる人生っても死ぬまでそれも見えてるわけですよね。
うん、
それともいいじゃんって思うんだけど、本人は嫌なんですよね。
うん、
親を超えたいっていう。だけどそれは無理なんですよ。
うん、
ね、
だけど世の中には、まあ、芸能人の話を今としましたけども、うん、世の中には結構その親のことだったりね、うん、他人との比較だったりで、それ結構自分自身が苦しんでいる方って多いと思うんですね。うんうん、
はい、
あの分かってるけどどうしようもできないっていうね。うん、なんかただね、あの六本木さんのね、いろいろ情報をいただいて、はい、私なりに調べてみたところですね、はい、あのその目標とか夢とかは全部叶ってるっていうことなのでね、うん、あのそういうのをなんで叶うのかなってすごいなと思ったわけですよ、私はね。うん、で私も目標夢、あの小さいものから大きなものまであるんですけど、うん、その辛そうに叶えるとかってやっぱ良くないですよね。面白くないし、
うん
うん、叶えるんだったらあのゆとり余裕とか、
うんうん、
ね、こうそれ持って楽しく叶えたいじゃないですか。
みんなノートに100個とか書いてんだけど、
いやよく書きありますよ、私も書いてって言われたことありますもん、
ね、で2つ3つ叶えましたって、100も書きゃ2つは叶うわさって思いますよね。
確率
の問題で、
ね、うん、う確かにそうですよ ね、
ね、
うんうん、100も逆に私出てこなくて困っちゃったんですよね。
でしょ、そこでみんな無理して無理して書きなさいって
言
うわ
け。 そうですよね、
そうすると結局テレビで見たから、
うんうんうん、
隣の家の人が言ってたから、うんうん、っていうんで自分には本当は欲しくないものをやっちゃうんです。だから、
うんうんうん、
叶夢がいくらやっても叶わないが、それは叶えなくてもいいんですよ別に。叶えなくても困らない夢、そんな無理するような夢はいらないと思うんですよね。
うん、
そんなね、しかもそれがなきゃどうしても困るってもんでもなければ、
うんうん、
別にいいんじゃないのって思いますよね。
うんうん、
って思ってると向こうから叶います、逆に。
あ、それこそこうなんかふわっとした執着を手放すというかね、 そう、ね、そういうことでしょうね、きっとね。でそういろいろ調べてましたらね、うん、あのそういう夢とか目標を立てるとか頑張るってことを六本木さんされてないってことだったんで ね、
う
ん、
ですね。
だけどあのしてるのは思いついたこと、その時思いついたことしてるんだよって書いてあったの、
う
ん、
ね、
おーと思って、
うん、努力っていうのもやっぱりね、あれも結局無理なことを頑張るから努力じゃないですか。で僕ももちろん、ね、寝て暮らしているわけでもないけれども、それは仕事してる感覚じゃなくて、やりたいから楽しいからやってるんだけど、そうするとこうやってほら人とつながったりして、
はい、
そこから何か次のことが生まれてくるじゃないですか。でそれって結構みんな起きてることですよ毎日。たまたま人に会って、たまたまなんか話が、ね、どうですかって話が 例えば古いあのいらなくなったあれがあるんだけどどういらないなんて言われるじゃないですか。それ結構ラッキーだと思いますね、
うん、
で
も思います思います。
遠慮しちゃうんですよねみんなね、うん、いやいいですみたいな、うん、あといい話が来ても、私なんて自信がないんですって断ったりしちゃう、うん、断ってるじゃんって思うんですよね、うんうん、毎日いいことって起きてる。それは太陽が昇ってるし空気もあるしっていう、うんはい、だけどみんなそのそんなそれ本当にそれさえあればいいのに欲しくもないものを欲しがってるから余計辛いですよね。でそれももちろんそうしなさいって言われるから困るんですよね上の人からね。あのタワーマンション欲しいんでしょ住みたいでしょとかさ、
ありますね、
ね、別にクルーズ船で世界一周したいでしょとかさ、まあ、人が連れてってくれるなら行きますよね。何もわざわざ自分で一生懸命やってまで行く必要はないですよ。それで無理してドバイ行きましたハワイ行きましたでコロナになって日本に帰ってこれなくなりましたとか結構あるじゃないですか、
うんうん、
欲の書きすぎそれは、
うん、
やっぱり見あと見栄の張りすぎだいたい見栄と欲が人間を不幸にすると思います。芸能人もそれですよね、
うんうんうん、確かに見栄とか欲を張ると感謝の気持ちっていうのがまず、
うんそうちょっとね、もっともっとの気持ちしか湧いてこないんですよ ね、
そうですよね感謝と真逆ですもんね
そうこんなんじゃ足んないの気持ちしか湧いてこないんで、うんうんうん、つまり欠乏感ですよね、うんうん、かなり深い話になりましたけどみんなやっぱり欠乏感を抱えて生きてるわけですよ。でも目の前にはもう自分の家とか子供とか家族とかいるのにそれは気に入らないんですよね、
うんうんうん、
そういう気にね、で僕は結局この考えに至ったのは何かっていうとやっぱり5年前に孫が生まれたわけ、
はい、
それやっぱ突然ですよね。え孫生まれたんだあのまだ50の時、うん、息子も20歳の時、はいまあ、できちゃったかもんですけども、うん、可愛いなんてもんじゃないじゃないですか孫なんて言われたら、うん、でそれ抱いてる時にあもう全て手に入れたなって思いましたよね、
うん、
で金持ちだろうが何だろうが自分家の孫を抱かしてもらえないうちなんて嫌ということになりますよね、
うん、
あの金持ちほど家族子供からは嫌われてまくってますもんね、
うん、
あのスティーブ・ジョブズにしても何にしても娘からも、うん、もうあんな人のもう遺産なんて1円とも欲しくねえとか言ってますもんね。嫌でしょうがないと、
うん、
だから孫なんか生まれたってもちろん抱かしてもらえないですよ、
うん、
そういう人に比べれば孫とお風呂入れて抱っこしてでこれを手にした自分がなんてすごいんだってやっぱその時思いましたよね、
うん、
でそれに気づくと今度はどこを見ても自分の家とか、ね、車もあるじゃないか、もうあ俺って本当に恵まれてたんだなってことに初めて気づいたんですよね、
うん、
その時に、
うん、
でみんなそうなんですよ。だけどいや一番私うちはこうだしって言うんだけどそれは言い出したら切りがないことなんで、
うん、
それは言いっこなしなんですよね、
うん、
でそれで幸せなんだ俺はってことに気づいた時からいいことは次から次にやっぱり起きてきますよね、
うん、
自分の選択もできるし、
うん、
で起きなくてもそれはそれって別にどっちでもいい、
うん、
なくてもいいしあったらあったでいいしなくてはなくてもどっちでもいい、うん、って思ってると仕事にしても人脈にしても向こうから転がり込んでくるじゃないですか、
うん、
だってこの今の命そのものがまず転がり込んできたもんなんだから。
いや本当ですね、
うん、頑張って生まれてきたわけじゃないんだから、
うんうんうんうん、
別に試験に合格して、ね、生まれてきたわけじゃないんだから、
うん、
で親から、ね、あのおむつ替えてもらってミルクもらって大きくしてもらってで親のどうのこうの言うけれど、
うん、
多少は親もそういうことはあるんじゃない機嫌が悪い時はっていうだけど誰にじゃあ育ててもらったの親でしょ産んでもらったんでしょ、
うん、
それはそれこれはそれとしてじゃあいいじゃんもうって思いますよね、
うん、
ところがみんなトラウマだとか何とか言い出すから話が難しくなる。
そうですね、うん、結構こう私たちが命があってこう毎日を生かされてること自体がもう素晴らしいのに、
うん、
その話をこう難しくしたりして、うん、ねすご毎日を過ごしてそういう方に入っていってしまうのはもう私たち自身がいけないですよね、うん、
もったいないと思いますよ。綺麗な花が咲いてるのに気づかないようなもんですよね。
そうですね、そういう生き方をなんかみんな真逆のことをやっぱり従ったりしますよね、うん、こうあるものに目が向く人生よりもないものを目を向けてこう足していこうとする人生になりがちですよね、
うんうん、だから夢100個書くっていうのはう、ね、ないものを100個書くってことでしょ、
うん、
不平不満を100個書くってことでしょ、うん、そりゃ自己肯定感上がんないだろうと思いますよ、
うん、
だけど僕は自分にある幸せを100個書いてみなさいっていうのは教えるんです。これが自己肯定感、うん、自己生産コーチのメインで、
うん、
要するに 朝目が覚めたら何がありますか、太陽があります、地球があります、家があります、車があります、布団が、それ100個って書けるじゃないですか、あっという間に手が動きます、足が動きます、歯がね、物が食べられます、それ100個かけて、なんでじゃあ幸せじゃないんですかってことですよね。みんなないものを書いてるからですよ。
そうですね、そのあるものを書き出すっていうのはしてないです ね、
当たり前すぎてね、
当たり前すぎてね、逆はねすごいどんなところでも良くなって、確かに私も考え感じますね、でね、本当に話が面白くてね、もっと話聞きたいと思うんですけど、はいはい、ね、そうなんですよ、あとなんと残り5分ぐらいのようなんで ね、 ちょっとね、はい、話が大事な話が抜けてしまうと困りますのでね、はい、多分活動とかね、イベントとかも地道にされてるのかなと思うんですけども、はい、放送が元日とね、8日っていうことなんで、はいはい、このあたりで何か宣伝しておくといいかなっていうものあればね、
僕もう一つやっぱり海外出版ってやってるんですよ、ね、はい、でこれは全米第一になりましょうなんですよね、これも私自信がないのっていう人いるじゃないですか、はい、じゃあ全米第一になったら自信つきますよねって思うわけ、だってそれ以上ないんだからこの
地球上に
全米第一は イコール世界じゃないですか、じゃあ全米第一にしますよ、これが海外出版のスタートですよね、で今やってるのが、僕が、それでFacebook とかで写真上げてる人、例えばお花と一緒に写ってるフラワー美人写真集、あるいはドレスを着て写ってるドレス美人写真集、あるいは、健康に携わる仕事をしている健康美人写真集っていうのを出して、それを海外出版して全部1にしてるわけ、で今やってるのはドリーム美人、夢を叶えた人、あるいは夢叶いそうですよ、あるいはこれから叶えたいですよ、とにかく夢にあえてやってみようと思ってね、あえて夢にを叶った人のニコって笑った写真集を集めてます、これがドリーム美人ってことで、Facebook でドリーム美人で検索してもらうと出てきますから、それをぜひね、このラジオ聞いてる人もまず家の、ね、周りを見回してもらって、あ、正月迎えられたなと、ね、年末 の、 税金も払えたなと、はい、それを写真を撮って投稿していただくと、僕が編集して選抜してドリーム美人で海外出版して、で 100% じゃないですけども全米第一になれるように頑張ります。ぜひ参加してみてください。
あ、素敵ですね。そういう夢が叶ってほしいですね、ぜひね、本当に素敵な夢です。本当にお話も楽しくてね、なんか終わりにしてしまうの本当にもったいなくて、もう今日は初めてとは思えないほどすごい話を盛り上げていただきました。本当にありがとうございます。一応私の方でツイッターですとか、はい、インスタグラムもされてるということを、はい、私も見つけましたので、ね、はいはい、そういうリンクを私の方で貼るというのはよろしいですか。
ぜひぜひ、はい、ぜひお願いします。
はい、それも私の方で広めますね、はい、あと海外出版のことですとか、うん、自己絶賛館のそのページも作られてるということですね、うん、はいはい、こちらも私の方で貼らせていただこうと思います、うん、なんか直近で直接 Facebook ライブするとかそういうことは特にないですか？大丈夫ですか？
うん、大体突発的にやるんでね、今ね、あんまり前からだとできないですね。だから名字が六本木で漢字、はい、で六本木ヒルズの六本木で、名前は達也でカタカナ、はい、これで検索してもらえば他にいないんで、
はい、
他の人が出てくるってことはないですから、はい、それでなんかチェックしてもらえばね、その都度最新の情報をアップしてますから、
ありがたいですね、はい、もうね、とても素敵なお召し物もね、着てね、
着物で ね、
はい、もう素敵でね、本当に今日どんな格好してきてくださるんだろうと思ったら、はい、もう私が想像してた通りの格好で来てくださいました。
元日にふさわしいようなね、
はい、もうそれも嬉しくて、どうもありがとうございます、はい、じゃあね、30分という短い間でね、まだ話したりないなとか感じられたかもしれませんけど、またよろしければですね、
はい、ぜひぜひ、
私もバージョンアップを、してですね、はい、さらにね、ビッグな人になって戻ってきたいと思います。またよろしければご出演お待ちしております、はい、本日はどうもよろしありがとうございました。
何か、ね、お役に立てれば幸いです。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます、はい、ハッピーなおこの明日は明日の風が吹くでは、リスナー様からのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどお便りをお待ちしています。出演者スポンサーもね、引き続き大募集しております。それぞれのお問い合わせは夢の種放送局ホームページのお便りフォームから、明日は明日の風が吹く宛てによろしくお願いします。はい、お便り問題募集してますね、郵便番号 101-0021 東京都千代田区外神田 6-11-14 アーツ千代田3331夢の種放送局東京スタジオ東日本第一チャンネル、日曜日明日は明日の風が吹く宛てによろしくお願いいたします。ハッピーなおこの明日は明日の風が吹くは、 ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしました。それでは皆様、素敵だ超ハッピーな一週間をお過ごしください。来週もラジオを通じて皆様にお会いできることをとても楽しみにしております。番組 MC はハッピーなおここと富山なおこでした。また来週お会いしましょう。 See you next week! バイバーイ。守ってくれる輝く夢は希望の色、君は迷わず進めばいい。